はい、皆さんこんばんは。聖書輪読会のお時間になりました。今日は2026年の6月2日火曜日です。はい、もしよろしければ一緒に聖書を読みませんか？私たちは、新改訳2017年版の聖書を、読んでいます。はい、聖書アプリで、ね、無料で、新改訳2017年版の、聖書がね、なんと、インターネット上でね読めるという、無料で読めるとい う, こう恵みが、はい、我々日本人には与えられてますので、ぜひですねダウンロードして読んでみませんか？ダウンロードする先は、概要欄のところ見たら多分入ってると思うのでちょっと探してみてください。はい、今日はですね第2サムエルもだいぶ終盤の方になってきましたけれども、19章、ヨアブの叱責というタイトルにしてみました。はい、今日のところはねすごいこういろんな人が入れ替わり立ち替わり出てきて、この人誰だっけなっていうのがなんか結構あって、ちょっと頭の中がガチャガチャになりそうになりましたけれども、はい、間違ってたら、すいませんご自分でも実際読んでみて、この人は誰だっけなというのをこう一つ一つね確認されるとね、より理解が深まるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい、今台風がですね来てますよね。チャンミーっていう名前らしいんですけど、台風って名前が付けられるの知ってました？チャンミーっていう名前らしいですよ、今回の台風は。去年はなんかあんまりこう台風っていうか、ほとんど福岡は台風来なかったんじゃないかな、珍しく。去年はね。はい。で、今回のチャンミーもあんまり影響を感じないんですけど、ま、でも雨が結構、今日一日ぐずぐずとした天気で、時折結構強めに降ったりとかしてましたけれども、はい、皆さんのところはいかがですか？交通機関、ね、いろいろ影響が、台風はねあると思うんですけれども、皆さん気をつけて、お過ごしくださいね。はい、私はですね最近なんていうかな、私の中のブームは登山ですこの間のね、この間のお休みもね、やっぱり近くの、本当にうちの近くの山なんですけど、また登って、もうなんかね確かにきついんですけど、登りは。だけど自然の中に身を置くのはすごくいいし、なんかね最近思うんですよね、すごく私は YouTube が大好きなんですけども、ついねYouTube 見ちゃうんですよね。 YouTube の恩恵はすごい計り知れないんですけれども、だけどやっぱりこの山っていうのはこう山にこうずっとね足元を見ながらね歩いていると、そういう風なこうインターネットとかからちょっと離れられるから、それもいいかな、いいなっていう風に思ったんですけれども、はい。だけど最近便利なアプリがあるってこと知って、ヤマップっていう山登山用の地図のアプリがあるんですね。まあ無料版もあるし、それにお金も払えばもっと詳しいというか、もっとなんかいろいろなサービスが受けられるみたいなんですけれども、それは山ってほら普通電波届かないイメージだったんですけれども、この間の湯布岳の時はね、衛星っていうのをなんか出てきたんだよね。なんか今衛星のなんか 勝手に繋がるんだよ。そういうのを知らなかったよね。だから私をこう、なんか衛星がこう、ちゃんと自分がどこにいるかっていうのをこう、ちゃんと追跡して、わかるようになってるんでしょうね。あれ、もぐちゃんはなんか、出てこないの？もう私5分以上話してるのに。そう、だから、まあ、すごい便利な世の中になったなと思ったんですけど、試しにね、なんていうの、その、ヤマップが使えてるから、なんかその、LINE が友人に送れるかなと思って、LINE でその写真送ってみたんですけど、それはね、なんかできなかったんですよ。写真送れなかったんだけど、でも文章は送れましたよね。もしなんかあっても結構そういう、こう、とりあえずなんか、連絡っていうか、は、ね、写真とかあれだったけど、できるなってことを知って、山の中だからインターネットつながらないから、こう、いいやとか思ってたけど、もうつながる、ある程度はつながる時代になったんだなっていうふうな、そういうことも感じながらですね、の登山なんですけど、まあでも、登ってるときは必死なので、もう、そういう、こう、なんていうの、やっぱりこう、スマートフォン開いてみるっていう、もう余裕もないんですけど、私の場合は。はい。きっかけはですね、職場の人がですね、なんかこう、登山をされている方が結構いて、で、その、は誘って、ってくださいみたいな、私そういう風な山ってどうやって登ったらいいかとかも全然子供の時以来ね、その登ったりあんましてないので、誘ってくださいなんて言ってて、でそしてなんかその靴すら持ってなかったから、とりあえず靴を買っといてねとかなんか言われて、靴をモンベルに買いに行って、でちょっと靴を慣らすために近くの山登ろうとか思ったりしてやっているうちにね、なんか山はやっぱ一人で登るのがいいなっていうのことに気づいて、まあ危なくないようなね、低山ばっかりなんですけど、私が登ってる山は低山を中心に、楽しみ始めた頃ですね。はい、もぐちゃん、こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。5分ぐらい私一人で話してました。5分とは言わないな。7分ぐらい。
いや、ずいぶん待ってたよ、私。なかなか出てこない。
全然、つかないんだもん。
うん。
来たっていう、来たっていうあれがつかないから。
いや、たった今、私のとこにも信号が来たとよ。
え、本当？
うん、なかなか、
もう私、5分ぐらいかかるかもしれないね、始めてから。
うん。5分前から待ってたけどね。
あ、そう。
うん。
そうなんだ。私、でも、ちょうどじゃなくて、ちょっと前にスタートしたけど、まあ、5分前ではないけど、
ちょ
っと前にスタートしてたんだけど。
まあ、よかった、よかった。
うん。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。どうでしょうか。他にも参加される方いらっしゃいませんでしょうか。はい、もういいか。
うん。
お、プニプニさんじゃないですか、久しぶり。プニプニさん。聞こえます？もしもし？
もしもし、聞こえますよ。
あ、こんばんは。
あ、よかったです。今日は参加していただけますかね。
はい、よろしくお願いします。よろ
しくお願いします。第19章なんですけれども。
はい。
はい。開かれましたか。で、あと、あ、そうか、プニプニさん、前の新海役の聖書だっけ。
あ、そうですよ。
前の新海役の聖書。
あるね、大丈夫。新海役の2017です。
あ、2017、ありがとうございます。そしたら、じゃあ、今日は、プニちゃんと、プニちゃんから、モグちゃんから、私の順番で。はい、いいですか。
はい、
はい、もぐちゃんはなんか、うん、アプリに切り替えると音が消えるので、タブレットを、
はい、はい、
準備されていると思いますので、
はい、準備、
タブレットの、
慣れないけど頑張ります。
もう傍らにありますか。
はい、あります。
OK、じゃあ、はい、行きましょう。じゃあ、はい、あのプニちゃんお願いします。
はい、そのような時に、ヨアブに、今王は泣いて、アブサラブのために喪に服しておられるという知らせがあった。
その日の勝利はすべての兵たちの嘆きとなってなった。その日、兵たちは王が息子のために悲しんでいるということを聞いたからである。
兵たちはその日、まるで戦場から逃げて恥じている兵がこっそり帰るように、町にこっそり帰ってきた。
王は顔を覆い大声で、我が子アブサラム、アブサラムよ、我が子よ、我が子よ、と叫んでいた。
ヨアブは王の家に来て言った。今日はあなたの命とあなたの息子、娘たちの命、そして妻やそばめたちの命を救ってくれたあなたの家来たちを全員にあなたは今日恥をかかせられました。
あなたはあなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるからです。あなたは今日、隊長たちも家来たちもあなたにとっては取るに足らないものであることを明らかにされました。今、私は知りました。もしアブサロムが生き、我々が皆今日死んだなら、それはあなたの目にかなったのでしょう。
さあ、今立って外に行き、あなたの家来たちの心に語ってください。私は主によって誓います。あなたが外においでにならなければ、今夜誰一人あなたのそばにとどまらないでしょう。そうなれば、その災いはあなたの幼い頃から今に至るまでにあなたに降りかかったどんな災いよりもひどいものとなるでしょう。
王は立って門のところに座った。人々はすべての兵たちに見なさい。王は門のところに座っておられると知らせた。兵たちは皆王の前にやってきた。一方イスラエルはそれを自分たちの天幕に逃げが、それぞれ自分たちの天幕に逃げ帰っていた。
イスラエルの全部族の間で民は皆こう言って争っていた。王が敵の手から我々を救い出してくださったのだ。我々をペリシテ人の手から助け出してくださったのは王だ。ところが今、王はアブサロムのいるところから国外に逃げておられる。
我々が油を注いで王としたアブサロムは戦いで死んでしまった。あなた方は今、王を連れ戻すためになぜ何もしないでいるのか。
ダビデ王は、祭司ツァドクとエブヤタルに人を使わしていった。ユダの長老たちにこう告げなさい。全イスラエルの言っていることが、ここの家にいる王の耳に届いたのに、あなた方は、なぜ王をその王宮に連れ戻すことをいつまでもためらっているのか。
あなた方は私の兄弟、私の骨肉だ。なぜ王を連れ戻すのをいつまでもためらっているのか。
ママさんにも言わなければならない。あなたは私の骨肉ではないか。もしあなたがヨアブに代わってこれからいつまでも私の軍の長にならないなら、神がこの私を幾重にも罰せられるように。
すべてのユダの人々はあたかも一人の人のように心を動かされた。彼らは王のもとに人を使わして、あなたも家来たちも皆お帰りくださいと言った。
王は帰途につきヨルダン川までやってきた。一方ユダの人々は王を迎えてヨルダン川を渡らせるためにギルガルに来た。
バフリム出身のベニヤミン人ゲラの子シムイはダビデの王を迎えようと急いでユダの人々と一緒に下ってきた。
彼は千人のベニヤミン人を連れていた。サウルの家のしもべ 水馬も15人の息子、20人の召使いを連れて、王が見ている前でヨルダン側に駆けつけた。
はい、そして王の家族を渡らせるため、また王の目にかなうことをするために私を整えた。ゲラの子シムイはヨルダン川を渡って行き、王の前に倒れ伏して
王に言った。我が君、どうか私の咎を罰しないでください。王様がエルサレムから出て行かれた日に、このしもべが犯した咎を思い出さないでください。王様、心に留めないでください。
このしもべは自分が罪を犯したことを知っています。ご覧ください。今日ヨセフのすべての家に先立って我が君王様を迎えに下ってまいりました。
セルヤの子アビシャイは口を挟んで言った。シムイは主に油注がれた方を呪ったので、そのために死に値するのではありませんか。
ダビデは言った。セルヤの息子たちよ、あれは私のことであなた方に何の関わりがあるのか。あなた方が今日私に敵対するものになろうとするとは、今日イスラエルのうちで人が殺されてよいだろうか。私が今日イスラエルの王であることを私が知らないとでも言うのか。
王はシムイに言った。あなたは死ぬことはない。王は彼にそう誓った。
サウルの孫メフィボシェテは王を迎えに下ってきた。彼は王が出て行った日から無事に帰ってきた日まで、自分の足の手入れもせず、ひげも剃らず、衣服も洗っていなかった。
彼が王を迎えにエルサレムから来たとき、王は彼に言った。メフィボシェテよ、あなたはなぜ私と共に来なかったの？
彼は言った。我が君王様、家来が私をたぶらかしたのです。このしもべはロバに蔵を置き、それに乗って王と一緒に行こうと言ったのです。しもべは足のなえたものですから。
彼がこのしもべのことを王様に中傷したのです。しかし王様は神の使いのような方ですから、お気に召すようにしてください。
私の父の家の者は皆王様から見れば死刑に当たるものに過ぎなかったのですが、あなたはこのしもべをあなたの食卓で食事をする者とうちに入れてくださいました。ですからこの私にどうして重ねて王様に訴える権利があるでしょう。
王は彼に言った。あなたはなぜ私、自分のことをまだ語るのか。私は決めている。あなたと水馬とで、事象を分けるのだ。
メフィボシェテは王に言った。王様が無事に王宮に帰られた後なら彼が全部取っても構いません。
一方、ゲルワデ人バルジライはロゲリムから下ってきた。そしてヨルダン川で王を見送るために王と共にヨルダン川まで進んできた。
このバルジライは大変年を取っていて80歳であった。彼は王がマハンナイムにいる間王を養っていた。非常に裕福な人だったの。裕福な人だったからである。
王はバルジライに言った。私と一緒に渡って行ってください。エルサレムの私のもとであなたを養います。
バルジライは王に言った。王様と共にエルサレムに登って行っても、私はあと何年生きられるでしょう。
私は今80歳です。私に良し悪しがわかるでしょうか。しもべは食べるものも飲むものも味わうことができません。歌う男や女の声を聞くことさえできません。どうしてこの上しもべが 王様の重荷になれるでしょう。
このしもべは王様と共にヨルダン川をほんの少しだけ進んでまいりましょう。王様はそのような報酬をどうしてこの私にくださらなければならないのでしょう。
このしもべを帰らせてください。私は自分の町で父と母と墓の近くで死にたいのです。ご覧ください、ここにあなたのしもべキムハムがおります。彼が王様と一緒に渡ってまいります。どうか彼にあなたの良いと思われることをなさってください。
王は言った。キムハムは私と一緒に渡っていけば良い。私はあなたが良いと思うことを彼にしよう。あなたが私にしてほしいことは何でもあなたにしてあげよう。
こうして民は皆ヨルダン川を渡り、王も渡った。王はバルジライに別れの口づけをして、彼を祝福した。それでバルジライは自分の町へ帰っていった。
それから王はギルガルへ進み、キムハムも王と共に進んだ。ユダのすべての民とイスラエルの民の半分が王と共に進んだ。
するとそこにイスラエルのすべての人が王のところにやってきて、王に言った。我々の同胞ユダの人々はなぜあなたを奪い去り、王とその家族に、また王と共にいるダビデの部下たちにヨルダン川を渡らせたのですか。
ユダのすべての人々はイスラエルの人々に答えた。王は我々の身内だからだ。なぜこのことでそんなに怒るのか。一体我々が王の食物を食べたとでも言うのか。王が何か我々に贈り物をしたとでも言うのか。
イスラエルの人々はユダの人々に答えていた。我々は王のうちに十の分を持っている。だからダビデにもあなた方より多くを持っている。なぜ我々をないがしろにするのか。我々の王を連れ戻そうと最初に言い出したのは我々ではないか。しかしユダの人々の言葉はイスラエルの人々の言葉より激しかった。
アーメン。
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 はい、なんかめっちゃいろんな人が入れ替わり立ち替わり
難しいね。何のこっちゃって
何のこっちゃ
ねえ、
本当に
難しいよね今日の。
こうやって
本当にどう本当にふにちゃん
いやー、こういうふうにね、皆さんと一緒じゃなければ、うん、とても読まないと思います。
読まないですよね。もうなんか、通読とか言っても結構、なんかこう、字面だけ読んでれば
すぐに、うん、そう。
もう、うん、わかんなかった。いや、この人はなんかどっかで聞いたことあるけど、誰だったかなとか思いながら、そんないちいち立ち止まってたら全然進まないもんね。
そうですよね。いちいち地名とかね、知らない名前とか調べてたらね、もう全然進まない。
進まないんだよね、本当に。
ね、本当に。どうしましょう。
本当、なんか
でもね、うん、
もうそれこそね、なんかね、自分でノートに、小さい手帳にね、なんか備忘録っていうの、防備録、なんかを作るっていうなんかやり方をなんかこう披露してるチャンネルがあって、なんか自分自身のこう百科事典みたいのを作るんだっつって、ちゃんとそのノートに、例えばほらなんかこう、例えばアボガドの育て方とかいうのを書いて、自分がちょっと関心が向いたことね、をノートにメモするでしょ。そしたら、それを、こう、で、隣のページは、なんか別の、また全然違う内容、気になったことで調べたこと。 で、一番、ノートの一番最後のところで、作品みたいの作って、うん、で、全部ノートに、ちゃんと、ページ数もちゃんと言っといて、あ、アボカドのこと、うん、そういえばあそこにあったなって言ったら、ちゃんと、そこにね、自分だけの百科事典を作るんだって言ってたのね。
うん、
でそしたらさ、うん、こういうなんか、うん、例えばサムエル記のこう人物、
うんうん、
とかいうのを、こう、
うん、
ね、自分なりに調べて、
うん、
落ちて、それ、ね、今度また忘れた頃にそれをこう見ながら、うん、っていうのもいいかなと思ったけど、そこまでちょっと労力だけど、でもそういうなんかこう、豆な人っていうか、こう、アイデアは面白いなと思ったんですよね、
うん。
なんかメモしたのってガチャガチャになって全然整理されなくて、もうなんかそのままなんか古いノートは捨てちゃうってことが多いんですけど、特、うん、にこう、作品をつければ、そのメモでも、うん、仕事としてなるのかなと思う、うん。まあ、そういうふうな、全然その方はクリスチャンの方じゃないんですけど、
うんうん、
面白いなと思ったんですよね。
うん、はい、そうですね、うん、
このなんか今日はつまりこのあれですよね、アブサロムに追われていたダビデが、うん、結局その部下たちには、うん、兵士にはアブサロムを見つけても殺さないでねっていうふうに言ってたのに、
うん、
まあ、髪の毛がこう木に引っかかってアブサロムを発見した、うん、そのヨアブの、うん、部下がね発見したら、うん、そしてヨアブは槍を3本持って、
うん、
もうなんていうの、ごちゃごちゃいやでも良くないんじゃないでしょうかなんて部下が言ってるのを尻目に、もう、
うん、
ずかずか言って、もうそしてぐざっと心臓を刺して殺したんですよね、うん、殺しただけじゃなくて、うん、もうなんか穴の奥にも、うん、なんかこう穴に落として、石塚みたいにしてしまったとかいうところまで、もう本当に徹底的にやったんですよね。ヨアブ将軍はね、ヨアブはちなみにダビデのね、甥っ子さんでもある方ですけれども、
うん、
このヨアブがその、
うん、
アブサロムが死んだ、
うん、
死んで悲しんでる、もう本当にもう打ちひしがれて、もう叫んで泣いて、叫び泣いてる。うんうん、ダビデをに叱責するシーンですよね、これ最初のところは、
うん、
そんなもう兵たちがあなたのそんな姿見てどう思うと思ってるっていうような感じで、
うん
うん、まあ、その気持ちは分からんではないですけど、
うん、
でもうね、ダビデを守るために命を懸けて戦っていたのに、
うん、
このなんかその要するに謀反を起こしたその息子、ダビデの息子を討ち取ったら今度はそれ泣いてるっていう、うん、このなんていうかな、やっぱりその矛盾を感じてるのかなっていうふうには、
うん、
どうでしょうね。だけどなんかこう殺した本人にそれ言われるとそんなこと言う、そういやよう言うなというふうな気もしないです、うん、いやすごいな、うん、ヨアブはっていう、
うん
うん、どうなんですかね。まあそういうことで、うん、まあそのヨアブの言わんとすることも理解はできるんだけども、まあそのヨアブに対してこうなんていうかな、ダビデは声を荒げて、お前を殺したやろとかいうことは言わなかった、
うん、
黙って聞いてる感じです、
うん、
黙って聞いて、別にそのヨアブに対してすごい腹立てたってたかもしれないけど、
うん
うん、だけど、なんかここではそういう言わない、何も言わないでこう受け入れてるっていうかね、
うん、
でそれからこうなんて言うんでしょう、
うん、
結局その門のところに座って、まあみんなに何でしょうね、こうなんか みんなに対してこうそういうふうに出て、ちゃんまあちょっと一応けじめとしてね、ねぎらったりしてくださいっていうことなのかな、
うん
うん、 そして、うん、なんだろう、そのイスラエルの方ではこうなんかこうみんないろいろこうわわわわ混乱してるんでしょ、うん、ダビデを、
うん、
連れ戻すかどうしようかみたいな感じで言ってるってことなのかな。これアブサロムは戦いで死んでしまった、
うん
うん、
ねえ、王を連れ戻すために、うん、なんとかしてくれよとかいう感じで、うんうん、連れ戻しなさいよっていう意見もあり、いやいやいやっていうような感じなのかな。なんかすごい混乱してますよね。でもどっちも、うん、どっちもユダ族だし、そのアブサロムもちろんね、アブサロムも、うん、ダビデも。で、うん、そのイスラエルっていう全部族の中のユダ族の人たちの中もあるし、
うんうん、
あとイスラエルのそれぞれの部族の中で、うん、なんか、わしゃわしゃしてる感じなんですかね。だから、そのユダ族の中でも、そのアブサロムについてた人もいれば、ダビデについてた人もいるみたいな感じで、もうなんかぐちゃぐちゃですよね、なんか考えたらね。で、そういうふうにこうイスラエルの民がなんかわーわーわーわーなってるで、ところに、なんていうかな、そういうこうその話が、まあ、ダビデの方にも聞こえてきて、でなんでその王宮に連れ戻すことをためらっているのかっていうようなことを、うん、祭司を通して、まあそういう メッセージっていうか、あ、祭司サドクとエブヤタルに人を使わせて言ったって、あ、祭司に伝えたってことかな、ダビデの意向をね、うん、なんでその連れ戻しに来ない、うん、なんか自分たちが勝ったから凱旋って感じで戻ってくるんじゃなくて、こう連れ戻すっていうその定義が必要なんでしょうね。
あ、
なんかこれ見てるとね、このお帰りくださいっていう風にもう迎え入れられるっていう形で戻るっていうことが大事なのかな、どう思います？なんかそれを言ってるでしょ、なんでため連れ戻すのためらってるのか、自分たちでぐいぐい帰ってませんよね、この人たちね。そして、しかも、あ、でもやっぱり混乱してるから、まあいろんな意見もあるだろうし、今まで戦ってた相手でもあるから、その、こう、ぐんぐん自分たちから一方的に戻っても、まあその、結局、まあ混乱が生じるだけなのかな。で、ここでなんか13節で、
うん、
アマサにも言わなければならないっていうふうに、うん、アマサっていう人は、
うん、
16章かな、16章やったかな、じゃ、いやどこだっけな、違うか、どこだっけな、あ、違う、あ、うん、どこだっけ、どこ出てきたんだよね、この人、17章。なんかね、結局、ヨアブが将軍だったじゃないですか。将軍じゃないですか。で、
うん、
で、その兵の中で、そのヨアブが出ていってるから、そのダビデについて。
うん、
だから、そのアブシャロムの方に将軍を誰を立てるかってなった時に、
うん、
この人を立てたんだよね。アマサさんを。
アマサ。
で、アマサって誰なんやろうっていう話をしたよね。
うん、
した。そう。で、この人、どこだっけな？この人って、なんかすごいなんかややこしい書き方してたよね、確か。アマサっていう人は。
アフリエルの。
どこやったかな？アマサ。
アフリエル。
それどこ何章？
17 章でなんか
出てきた。
アマサ、うん。
すごいね、もぐちゃん。もぐちゃんメモが。
いや、ノートに回答だけ。
もぐちゃんノート、すごい。 あ、それなんかちょっとうろ覚えやったんやけど、そのどこだっけ、どこだっけ、
17章
の何節、何節
まで、そこまだ書いてない、
どこやったかな、なんか ややこしかったんで、なんか
イケラの息子ヨアブの母、
あったあった、25節だな、うん、アブサロムはアマサをヨアブの代わりに軍団長に任命していたっていうところに出てくるんだよね。
ああ、回答
か。そうそう。で、この人は、うん、じゃあ何者なんやろうってなった時に、私、この間、その言った時が、その時言ったのが、うん、隕石関係の人で別に血は繋がってないんじゃないって言ってたけど、よく読んだら、うん、いや、血繋がってるよ。そう。アマサは、アスリエル人、うん、イテラという人の息子で、イテラはヨアブの母、チェルヤの妹、ナハシュの娘、アビガルと結婚していたって書いてあるから、
うんうん、
だから、アマサのお父さんはイテラで、お母さんはアビガエルって人ってことですよね。
うん、
で、お父さんはそのアスリエル人っていうのが、これがなんか欄外見たら、イシュマエル人って書いてあるんですよ、
うん、
ここで見たらね、なんかイシュマエル人、第一歴代史の方にもなんかこのなんか家系図みたいなところにその書いてあるのは、そのアスリエル人っていうのをところを、うん、そこの第一歴代史の方ではイシュマエル人って書いてあるらしく、まあなんかその、
うん、
このアスリエル人っていうのは何なのかっていうところでなんかいろいろ意見が分かれるところなのかもしれないけど、その第一歴代史の方はイシュマエル人、うん、イシュマエルってことは結局アラブ人みたいな感じなのかな、まあユダヤ人っていうわけじゃないけど、まあその分かれた人たち、そのアブラハムの時から、
うん、
イサクからの流れがあれでしょ、イスラエル、ユダヤ人だけども、うん、だけどイシュマエルっていうのはほらアブラハムの、アブラハムとハガルのとの間の
ハガル、
うん、ハガルですよね、ハガルとの間の、うん、うん、女奴隷ハガルとの間にちょっと早まって、うん、ね、早まった選択をしてしまって、うん、その生まれた子供で、うん、今のアラブ人につながってる人だから、まあだから、まあそういう人なのかなっていうふうには感じるんですけども、うん、ところがね、なんかそう、同じところね、新共同訳でね、見たらね、
うん
うん、ね、なんか、25節でしょ、イスラエル人って書いてあるんだよね。イシュマエル、そう、アマサはイトラというイスラエル人の子でって、だからさ、こう、翻訳によって、多分その、なんていうか、元になった定本っていうか、それがなんか違うからなのかもしれないけど、なんかここをアスリエル人とかイスラエル人とかイシュマエル人とか全然違うじゃないですか。
うんうん、
だからまあよくわからないけども、まあ、イテラっていう人がアマサのお父さんで、で、イテラの奥さんはアビガルで、アビガルってどういう人かっていうと、ヨアブの母、セルヤの妹、ナハシュの娘ってことだから、要するにヨアブの、お母さんはダビデの、姉妹というかね、お姉さんか妹かな、なので、
うん、
このアマサさんっていう人は親戚ですよね、
うん、
母方の筋の親戚ですっていうことが分かったから、別にその血のつながり、婚姻関係でなんていうの、親族になったっていうより、もうちゃんとそのダビデと関係がちゃんと血のつながりがある人だったんだなっていうことがあって、この間私が言ったの間違っていた改めて見ると、なんかあの時は全然分かんなくて、うん、難しいですね、この聖書のね、うん、なんか言い方っていうのがね、うん、で、だからあなたは私の骨肉ではないかっていうふうに言ってるんだよね、13節でね、うん、あ、そういうことかと思って、うん、で、この、アマサっていうのは要するに敵軍であったそのアブシャロムの将軍になってたんだけど、この人を処罰しないで、私の軍の長に ならないなら神が私この私を幾重にも罰せられるようにとか言ってるぐらいだから、そのアーマンさんにその要するにその責任を戦争の責任を問うたりとかはしないっていう許してるってことですよね。
うん、
なのでそれを聞いてなのか知らんけど、そのユダの人々は、
うん、
みんな心を動かされて、もうみんな心が一つになって、うん、一人の人のようにっていうから、もうみんなそのもうお帰りくださいっていう気持ちになったってこと。あ、甘さが許されてるんだ、あよかったと思ったんじゃないですか。
うん、
あよかったよかったって、もう怒ってないと思って、
うん、
でもう本当に本来は一番に迎え入れなければいけないユダの人たちもなんかこう躊躇してたのかなっていうのはちょっと違うかもしれんけどね。で、王は帰途につきってことで、そこで初めてそのヨルダン川まで、ヨルダン川の向こう側に逃げてたからヨルダン川までやってきましたと。で、ユダの人々は要するにダビデの一族の方人たちですよね。ユダ族の人たちはヨルダン川を渡らせるためにギルガルまでやってきましたっていうところで、そこでゲラの子シムイという人が出てきますよね。でこの人は、このシムイが来ました。そしてツィバも来ました。シムイって誰やったかっていうと、うん、ダビデが都落ちをするときに、
うん、
ベニヤ民族だからそういうふうに、まあ、あれですよね、前の王様であった、あの人、サウルに仕えてた人なんじゃない？ベニヤ民人だから。うん、サウルの人だ、使えてたんだけど、なんかもうダビデのことがもう憎しって感じで、
うん、
ダビデが、都落ちするときに土投げたり、もう石投げたりして、呪いの言葉をずっと吐いて、
うん、
その弱ってるダビデをもうずっとしつこく、なんていうかな、もう悪口言ったりしてね、ついて回ってた。いうようなことをしてたんだよね、この確か。多分、
うん。
その人だと思います。シムイ。それは、ですよね。だと思うの。そういう人がいましたよね、シムイ。16節だから、第2サムエル16章で出てくる。
うん、
シムイ。シムイ。あ、呪いの言葉を、盛んに呪いの言葉を吐きながら出てきたってね。五節、16章の5節で。もうね、サウル家の一族の一人。
うん。
ね、もう。
ゲラの子、シムイは呪いの言葉を。
もう、出ていけ、ね、血まみれの男を、よこしまなものよって言って、まあ、要するに、落ちぶれてしまったから、ね、ダビデが王になって、うん、サウル家が今度落ちていて、でもさ、まあ、ちょっとまあそれもまあ見方によってはダビデは別にサウルに忠誠をちゃんと尽くしてたのに向こうが、
うん、
向こうに追いかけ回された人生というか 10年間もね追いかけ回されて、うん、本当引き合わない話なんですけど、だけどまあシムイからするともうね王族だったのがもう落ちてしまったからね、
うん、
はがいもうここぞとばかりに、呪いの言葉を吐きながらついてきてたっていう彼だと思うんですけども、
うんうんうん、
この人がなんとダビデを迎えようとユダの人々と一緒に下ってきたっていうのがなんかって感じなんですけど、うん、どこで心変わりしたのかな、なんでだろうとちょっと分かんないんですけど、そしてベニヤこの人はシムイは1000人も連れてきてたんだよね、
う
ベニヤミン人、千人連れてきてこうお迎えに上がってたんですよね、ユダの人たち、うん、そしてこのチバ、このサウル家のしもべチバっていう人がね出てきますけど、この人覚えてる？チバ
覚えてない。
この人は多分あのあれですよ、あのヨナタンってほら、
うん、
サウルの息子でヨナタンでダビデと友情契約を結んでいた、うん、あの、うん、ヨナタンの息子である、メフィボシェテの、うん、ほら足がさ、ウバに落とされて、うん、逃げる時にウバに落とされて、うん、あの足が悪くなった、足が萎えてしまったあのメフィボシェテの、
うん、
のまあしもべっていうか、あのの土地とか財産の管理を任せられてた人ですよね、確か、
うん、
で、あのそのそれはどうしてそういうふうにしたかっていうと、あの、メフィボシェテはそのヨナタンの息子だから、うん、パウルの孫でもあるけれども、だけど、約束してたんですよね、自分のその子供とか孫とかを、大切にしててしてください、お願いしますって言ってヨナタンで、うん、それで、ヨナタン亡き後もその約束はもう契約だから、
うん、
の固く守ろうとして、それで、そのこの千葉っていう男に任せてたんですよね。ところが、うん、でこの人も迎えに来たんだよね、ダビデのこと。そしたらこの、まずこのシムイね、シムイの方、あの悪口言ってたあのシムイが、私のトガを罰しないでくださいって、自分が自分をあのダビデにひどいことしたっていう、自覚があるってことですよね、思い出さないでくださいと、
うんうん、
で、私は我が組を迎えに下ってまいりましたって言うんだよね。なんで、うん、なんでこういうふうにこう心が切り替わったのかはわからない、
うん、
なんでかわからない、あの心が変わったんですよね。で、
うん、
そしたらアビシャイね、これはヨアブの兄弟ですけど、うん、弟かなんかのがアビシャイが、
うん、
シムイは主に油注がれた方をっていう、まあ、ダビデを呪ったから、
うん、
死に値するのではありませんかって言いました。アビシャイは、
うん、
まあ、そう思うのは当然ですよね。なんでって思ったんだと思います。そしたら、セルヤの息子たちよって言うと、セルヤっていうのがダビデの、あの、お姉さんか誰かですよね。で、ヨアブとかアビシャイに対して、あれは私のことであなた方に何の関わりがあるのか、あなた方が今日私に敵対するものになろうとするとは、今日イスラエルのうちで人が殺されてよいだろうか、私が今日イスラエルの王であることを私が知らないとでも言うのか、あなたは死ぬで、シムイを許したんだ、
うん、
許した、許しました。そしたら、その後このメフィボシェテが迎えに来ました、
うん、
はい。で、あのメフィボシェテはヨナタンの息子ね、
うん、
あの千葉にあのいろいろこう財産畑とか任せてさせて、そしてそれで生きてるような人なんですけども、この人が、足の手入れも、まあ、爪も切らんし、ひげも剃らんで、もうずっと もうこうなんていうかな、もじゃないけど、なんかこうね、そういう風にしてなんかこう、うん、悲しみを表現するとかいうのがありますよね、このイスラエルの人もね、
うんうん
うん、荒布をまとってみたいな、で、衣服も洗ってませんでした。で、そしたら、ダビデは彼に、いや、もうちょっと優しくすればいいのにと思ったんだけど、 メフィボシェテよ、あなたはなぜ私と共に来なかったのかと言いました。足が萎えてる人にね。
うん、
で、そしたら、メフィボシェテは、家来が私をたぶらかしましたと。で、ロバに蔵を置いて、それに乗って王と一緒に行こうっていうふうに言ったら、言ったのに、そうはならなかったんでしょうね。ロバに蔵を置くのも、もう家来が必要ですからね。
うん、
で、前なんか、確かこの千葉っていう人は、ダビデが、都落ちするときに、ダビデに対、ダビデに、そのメフィボシェテは、これでダビデ、サウル家が再興するみたいなことを言ってましたよってダビデにチクってましたよね、確か。
うんうん、
千葉は。ね、ダビデに命じられて、メフィボシェテの財産を管理する立場でありながら、ダビデに対してそういうふうなことを言ってたよね。
うん、
で、だけど、そんなことは、家来が私をたぶらかしたんですっていうふうに言って、しもべのことを中傷、王様に中傷したんですって、言いました。正直に。そしたら、でしかし王様は神の使いのような方ですからお気に召すようにしてくださいっていうふうに、まあ、すごくへり下って言ったんだけど、その、まあ、神の使いのような方、神の使いのような方っていうのは善悪の判断ができる方ですからっていう意味らしいですぐらいの意味らしいです、
うん
うん、別にほら、まあ、神の使いでも、まあ、天使のような方ですからっていうことかな。まあそういう、こう、善悪の判断がちゃんと、できるお方ですから、まあすべてはお分かりになるでしょうから、もうすべてあなたにお願いしますみたいな、ことを言って、
うん、
で、しかもね、こう、もう、まあ、私の父、もううちの父の家のものはみんな死刑に、もうそこで死に値するようなものだったのに、こうやって、あなたと一緒に食卓をね、囲んで食べ、王様と、ね、ダビデと一緒に食事ができるまでに、すごくよくしてくださったのにね、あなたに訴える権利がどうしてあるでしょうか、みたいな感じで、すごくへり下ってますよね。この人は、こうしてください、ああしてくださいっていうんじゃなくてね。で、そしたら王は彼に言いましたと。あなたはなぜ自分のことをまだ語るのか。私は決めている。あなたとチバットで辞書を分けるのだっていうのは。これは、普通だったら、本当のこと、チバが嘘ついてたんだってことが分かったら、千葉を罰すると思うんだけど、ダビデは罰しないで、
うん、
千葉がそういうふうにメフィボシェテの悪口言ったじゃないですか。メフィボシェテが、ああ、これでサウル家が再興するなっていうふうに言ってましたよって言った時に、ああ、じゃあお前が全部持って行っていいよって、もう土地も。そんなことをメフィボシェテが言ったんやったら、うん、もうあなたが全部メフィボシェテの財産持ってっていいよっていうようなことを確か言ってたと思うんですけども、
うん、
それを撤回しますとは言わないで、まあ、半分こにしなさいって。これもなんかすごい不可解なんですけど、なんでとか思うんだけど、これはなんか中川先生のあれ読んだら、まあその千葉っていう人がすごくこう、まあ、知恵があるっていうか、まあ、なんか有能な人ってことが分かってるので、ちょっと、まあ、ちょっと甘くしといたっていうか、なんていうの、罰することはしなかったんじゃないかみたいなことが書いてあったので、それは分かりません。なんでか分からんけど。うん、って感じですけど、でもね、メフィボシェテはそういうふうに言ったらすごく、それで満足してるどころか、こう、彼が全部取っても構いませんぐらい言うんだよね。うん、いや、これすごいなと思うんですけど、まあ、これが本心かどうかわかりませんけど、まあそういうふうな、メフィボシェテっていう人はそういう人なのかなっていう感じですけど。で、それからまた出てくるのがバルジライっていう人なんですけど、 ギルアデ人がバルジライっていう人なんですけど、この人はそのダビデがアラノにヨルダン川渡ってアラノでこうさまってもう気の身気のままでみんな出てきてるところにいろいろ食物とか、
うん、
ベッドとかいろいろなこうのをこう世話してあげてね助けた、うん80歳の老人ってことがなんかわかりますけど、しかもすごく裕福な方、
うん、
でこのバルジライをあのダビデはすごくあの恩に感じてたのか、そのエルサレムまで一緒に来てっていうふうに言うんだけど、バルジライは、あなたの足手まといになりますからとかなんか言って、代わりにその息子のキムハムっていう人をダビデと一緒に行かせますっていうふうに、しもべであるキムハムをっていうふうに言うんだけど、あなたのしもべキムハムがおりますって言うんだけど、この人はなんか息子なんですって、うん、キムハムは、
うん、
バルジライの息子だから自分はもう、父母の墓があるこの地で、余生を送りたいんですっていうふうに言って、で代わりに息子を使わせますみたいな感じで、
うんうん、
行きましたと。ですごくいい人だなっていう感じですけど、でなんか当時の習慣としてその旅をこう、まあ、見送る旅人を見送る時っていうのは礼儀としてその1皇帝ぐらいまで一緒についていくんだって、
うんうん、
あのそこでその場ではいさようならじゃなくて途中まで一緒に行ってあげるんだって。だからバルジライはそのヨルダン川のほんの少しだけ進んでまいりましょうって言って、ヨルダン川にちょっとね、入って、
うん、
そこでさよならした、うん。なんかそれってすごく奥ゆかしいですよね、なんか、うん、素敵だなと思って、うん。そこでさよならじゃなくてね、途中まで行って別れるっていうのは。うん、で、キムハムは、渡りましたと。ダビデと一緒にね。で、バルジライと王は別れの口づけをして、祝福して別れましたと、うん、そして、今度はなんかここら辺がなんかよくは本当に分かんないんですけども、うん、ユダのすべての民とユダの人たちもみんなそのダビデを迎えるっていう感じなのかな、うん、であとイスラエルの半分が王と共に進みました、
うん、
っていう感じですよね。で、うんだけどなんかイスラエルの人々となんかユダの人々がちょっと揉めてますよね。なんかユダの人々の言葉はイスラエルの人々の言葉より激しかった。これなんかよくわからなかったですよ私は。なんか難しいなと思って、なんかどういう意味なのかなと思って、我々の同胞ユダの人々はなぜあなたを奪い去り、王とその家族にまた王ヨルダン川を渡らせたのですか。王にダビデに言ってるんですよね、イスラエルの人たちがね、
うん、
なんでユダの人々はとどめないダビデをとどめないでもう渡らせたんだみたいなことを言ったのかな、
うん
うん、なんで渡らせてしまったんだって言ったら、そしたらユダの人たちはイスラエルの人たちに、王は我々の身内だからだと、
うん、
渡らせたのですか。ダビデの渡らせるっていうことは要するに向こうからなんで帰ってきたんかっていうことを言ってるのかな。帰らせたんだって、なんで迎え入れてしまったんだって言ってるのかな。なんかちょっとわからないですここら辺。ごめんなさい。とにかくなんか争ってるっていうユダ族とあと他のイスラエル人たちがなんか、うん、揉めてる感じはして、でユダの人々の言葉イスラエルの人々の言葉より激しかったっていうふうに書いてありますけど、
うんうん、
なんかそう、ほら聖書の中でその柔和な人がすごくいいよっていうふうに言うじゃないですか、うん、新約聖書とか柔和な人、うん、新約聖書だけじゃないか、うん、 その話をね、今ふっと思い出したんですけど、なんだっけ、出エジプトの時のモーセ、モーセもすごくあの人は柔和で、すごく謙遜な人で、だから神様はあの人に、モーセに顔と顔を合わせて、なんていうかな、モーセに会って、モーセを使ったんだっていう、柔和な、優しいというかね、柔らかい。で、ダビデも、こう、いちいちなんか怒らないで、ヨアブにめちゃめちゃ言われても、こう許したりとか、ね、甘さを許したり、シムイを許したり、チバを許したり、そういう、なんていうかな、やっぱ柔和な性質が、あるのかなっていうふうな。だからこそ神様に用いられてる人なのかなっていう気もするし、だけどやっぱなんか甘いような気もするし。だから甘いからこそ、その、アブシャロムとかがやっぱりこう付き上がってしまったのかなっていう気もするし、そして長男が、そのね、義理の、義理腹違いの妹をね、愛した時にももうちょっとこうビシッとやっとけば、こんな大ごとにならなかったのかなっていう気もするし、そもそもその前に、やっぱりバテシバさんとのことが、やっぱりああいうこうちょっと爪の甘さがあるなっていうふうな思ったり、いろいろ考えさせられましたけど、はい。すいません、今日長くなってしまいましたけれども。うにちゃん、なんか、一言お願いします。
あ、どうもありがとうございました。難しかったですね。すごい。
難しかったですね。
またいろんな名前が出てきて、本当頭ごちゃごちゃにな
って。いっぱい名前があって、ね、もう分かんなくなってるところですけれども、はい、もぐちゃんのノートでちょっと助けられましたので。
うん、
私もちょっとなんか人物、メモみたいのを、作ったら面白いかなっていうふうにちょっと思いました。
そうですね。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました、
は
い。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。
はい。